本日10月16日、時刻は23時を少し過ぎたところです。タイムマシン部のラジオ生放送の時間になりました。お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そしてもう一人 AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ついこの間ちょっと面白いニュース見て、
はい、
イエメンっていう国、イエメン共和国ね、
はい、
アラビア半島の一番南にある国ですよ。サウジアラビアの南に位置する国、イエメンっていう、まあ、国に、昔から地獄の井戸って言われる深い穴があるんだと。深いもうでかい穴で、幅が約30メートルで、深さがすごいですよ。約112メートルでね、これもうなんかもしできれば画像を見てほしいんだけど、なんかまあ放送終了後でもいいんですけど、なんかその航空写真みたいなね、こう上空から撮影した写真見るとわかるんだけど、本当になんかもう地球のバグみたいな感じの穴の開き方、なんだろう、地球のドット掛けみたいな感じの穴のすごい不自然な感じにポツンと穴が開いてるの、本当に。あれゴルフ場だっけここみたいな感じの穴が、あれ地球って何番ホールなのかなっていうぐらい見事な穴が開いてるので、これ112メートル、深さ112メートルってどれぐらい深いかっていうと、ゴジラがすっぽり入る。ゴジラが、ゴジラがっていうとちょっと語弊あんだよな。シリーズによってちょっとサイズが違うから平成シリーズの俺とか笠原くんが小学生の頃見てたキングギドラとかと戦う、キングギドラ毎回戦ってっからなあ、難しいな。スペースゴジラとかと戦ってたゴジラがすっぽり入る。あれ100メートルだって、あの頃のゴジラ。あの頃のゴジラがまんま、シンゴジラ118メートルだからちょっと出ちゃうんだって。シンゴジラは丸々、昭和ゴジラは2体まんま入るらしい。50メートルしかないらしいから、昭和のゴジラ。まあとにかくさ、むちゃくちゃ深い穴ですよ。で、まあ分かってないことが多いらしいんだけど、まあ、その、まあ、学者さんが言うには数百万年前からあるんじゃないかみたいな、もうここ最近できたようなものじゃなくて、もう遥か古代から存在している穴だろうとか言われてきたんだと。で、その地元の方からはなんて言われてるかっていうと、悪魔の監獄って言い伝えられてきたんだと。その穴は地獄の井戸とも言われるし、地元の人たちは悪魔の監獄って呼んでたんだと。で、まあその昔からその穴の底には悪魔たちがいるって言われてきたんだと。で、まあちなみに誰もまだ入ったこともない、到達そこまで行ったこともない、何が待ち受けてるかもわからない。でやっぱりその近隣に住んでる人たちはもう先祖代々、まあ、とにかくあんま不吉なとこだから近寄んない方がいいって。あのそこにはね、悪魔の監獄、監獄だからね、巣じゃないからね、悪魔の中でも本当に悪いやつだよ。悪魔と言いながら悪魔くんの味方する感じの悪魔じゃないよ。全然なんとかだもんとかいうあの可愛い悪魔たちじゃないよ。ちょっとな、ちょっともうちょっと最近の例えができればいいんだけど、申し訳ないね、申し訳ないね。僕が幼稚園の頃大好きだった悪魔くんを引き合いに出して申し訳ないんだけど、本当に悪いやつらしかいないわけじゃん。監獄っていうちゃ番号で呼ばれてるような悪魔でしょ、もう。悪魔の監獄って言うんだから。でも難しいとこだよね。めちゃくちゃ悪いんだけど捕まってはいるっていうとこだよね。監獄に入ってるってことだから、出るときは天使の監視からもうこんなとこ来るんじゃないぞって言われる感じの、ガブさんお世話になりましたみたいな感じで出てく感じの悪魔たちがこう閉じ込められてる まあ、まあ、出る日にはちゃんとあのね、穴の周りには多分子分たちがいてね、お勤めご苦労様でしたって多分車出してくれるんだろうけど、まあまあそんな、もうとにかく不吉な悪魔の監獄って言われてきて、誰もその中がどうなってるか知らない地獄の人、悪魔の監獄だったんだけど、つい先月、地獄のこの井戸の底についに人間が降り立ったっていうニュースで、まあ、洞窟探検隊みたいなねチームがこう地下112メートルまで人類で初めて降下に成功しましたみたいな。でそれまでなんかこう、まあ、酸素濃度薄いんじゃないかとか、なんか有害なガスとか出てるかもよとかいろいろ言われてきたんだけど、まあ、そういうことはなく無事に探検チーム全員無事に降下できてね、悪魔の監獄ですから言うたって、そこで待ち受けていたものは、悪魔いませんでしたってことを言っちゃったわけですよ探検隊の皆さん、
はい、
言うなよってやつじゃんこれ、もう完全にそれは言わない約束のやつじゃんの悪魔いませんでした、悪魔はもう何もなかったですと、その形跡もありませんでした、なんか動物の死骸とかはありましたけどみたいな、あと蛇がいましたみたいなことを言ってたらしいの言われてたその監獄とかもなかったですし、うん、悪魔の一匹もいませんでした。だからそれはさそれは言っちゃダメなやつじゃんって世界中が思ったやつだよねこれもうね。いやそれはみんなで大事にしてきたやつじゃん今まで悪魔の監獄っていうことにしてさ、こうね、世界不思議遺産なわけでしょこれは、もう言ってしまえば。
そうですね、
年々失われてる、すごい勢いで失われているこの10年ぐらいですごいスピードでいろいろ暴かれてなくなっちゃってる大事なやつなわけじゃんこれもう。
そうですね、
それはなんだろうね、別になんかもうちょっとこうオブラートに包んでさ、こう言ってくれればいいのに、まあとにかくそういうものはありませんでした、悪魔いませんでしたって言っちゃったわけ、はいはい、でも悪魔の監獄ですから言うてもね、
はいはい、
全員脱獄した可能性あるよね、
お
今のところだって監獄なんだからしかも監獄に入れられるぐらい悪い連中なんだから、この悪魔たちは、だその本来だったらいるはずの悪魔たちがもう脱獄を実はもう3年ぐらい前にみんなでしていた可能性とかあるよね、もうねちょっとずつ横穴掘り進めて、あのスプーンを使って隠し持ってたスプーンで怖く党だな、なんかな随分怖く党な感じするけど、ちょっとずつちょっとずつね、監修に内緒でレコードかけたりして途中頑張って一生懸命こう穴掘り進めて、だ今頃あれだよ、今日とかどっかあれだよね、地上這い出て雨の中でこう手広げてる可能性あるよね今頃ね。まあ、もしくはあれだよね、もう今頃カリブ海でサタンと再会してる可能性あるよね、なんかこう抱き合って、あもう一番いいシーンじゃねえかよ、もう真っ青な海の中でもう何の話か分かんない人にはもうさっぱりだろうけど、なんかさ それは言わなくていいじゃんのこうね、まあでも、まあ、まあ探検隊の人たちはまあ無事に到達したっていうのはそれはすごいことだから、なんかあのこうみんなでさこう付け足してくみたいのにすればいいのにね、
ん
秘伝のタレみたいな感じでこう不思議使っちゃったらちょっと足しとくみたいな、今回でだいぶ使っちゃったわけじゃん不思議を、もう不思議さんをそしたら一応そこにあの悪魔はいませんでした、で韓国もなかったんですけど、ちょっとなんか見たことない感じの文字が書いててみたいな、くさび型文字ともちょっと違う感じの、いやローマ字とも違う感じのなんか変な字が書いてあったんすよねみたいのをふんわり、いやもうちょっともうあれだ、時間がもう迫ってたんで、
はい、
上がってきちゃったんですけど地上に、あすいませんちょっと写真撮っとけばよかったなー ーでも確かに見たんすよ、変な字と変な紋章みたいな、あと地上からなんか槍を持った角が頭から生えたやつらが湧き出てくるみたいな壁画、やりすぎやりすぎやりすぎだから、その それ継ぎ足ししすぎ、ちょっとそれはやりすぎだから、でももうちょっとぼかしたやつをせめてなんかこうでかい足跡があったぐらいでいいから、それはなんかその何かを暗示している壁画があったとかやめて、なんかすげえでかい剣が埋まってて、ダメダメダメ、やりすぎやりすぎ、そういうの求めてない、そのなんか伝説の聖剣が埋めてあったとかダメ、言っちゃダメ、そのそんなんじゃないの、もういい具合のところでいいやつですよ、そのね、地獄の門あったからやりすぎやりすぎみたいな、なんかこう継ぎ足しでこう守れないのかな、そういうさ、だってこれ悪魔の監獄なんかもう 何百年言われてきたか分かんないわけじゃん、言うたってさ、ね、ここ数年誰かが言い出したわけじゃない、ずっと先祖代々あそこに悪魔たちが閉じ込められてるんだからっていうのを、下手したら1000年2000年大事にしてきた不思議を今回もうね、これでもうだいぶ濃いやつだったわけじゃん、だいぶしみしみの不思議だったわけじゃん、味がまあよくしみてる不思議がちょっとなぁ、なんとかなんないのかなぁ、今からなんとかなんないのかな、本当はつきませんでしたとか言ってくれねえのかな、なんとかなぁ。ちょっともう一個気になったニュースがあるんだけど、これ喋ると絶対30分超えるから、もう冷静な判断としてここでオープニング行こうかな。ね、ちゃんとたまには。はい、という、あ、前回ほら45分ぐらい喋っちゃったからね、オープニングで。今回はここでちゃんと、こういうの言わなくてスムーズにオープニングに入るのがラジオ DJ なんだろうけどな。はい、というわけで参りましょう、タイムマシン部のラジオ。なんかもうせめてあれだよね、ちょっと大きめのゴルフボール落ちてましたとか言ってくれた方が、ああ、やっぱり地球は神々にとっての何番ホ3番ホールなんだみたいな気持ちになれるんだ。なんか、シャレでもいいからさ、せめてシャレでも。いやいや、まあね、すごい真面目な研究チームが降り立ったみたいだから、いや、まだ取り返せると思うんだよ、まだ。大丈夫だと思うんだよ、俺は。ちょっとまたさ、もう一個気になるニュース見かけてさ、この我々が住んでいるこの宇宙、ね、我々がこう毎日生活を送っているこの宇宙ですよ、この宇宙、この宇宙に始まりというものは存在しないかもしれないっていうニュース、ちょっと気になる見出しだけど、宇宙に始まりはないと、まあ、今まで宇宙にこう始まりはあるっていうね考え方だったわけですよ、宇宙っていうのはね、こうビッグバンによって始まった、まあなんかね聞いたことある人いるかもしれないけど、最初にでかい爆発ビッグバンっていうのが起きて、でそっから時間と空間がこう生まれて、宇宙というものが生まれて、そして日々残業嫌だなと思ってる俺がいるみたいな、間めちゃくちゃ吹っ飛ばしたけど、今間になんかアンモナイトとか本当はいるよ、本当はあの恐竜が絶滅した後の生き延びた哺乳類たちの歴史とか今いっぱいあったし、群雄割拠の戦国時代とか今全部抜いていきなり俺まで来たけど、いきなり俺まで、申し訳ないけどね、今までのいろんな歴史の登場人物にはビッグバンが起きて宇宙が始まって今があるって考え方で、まあ、そのビッグバンが起きる前っていうのは 無だった、何もなかったっていう考え方、もう時間も空間もない、本当に何もない、無からビッグバンが起きたってこう言われてたのが、
そうですね、
これがどうやらそうじゃないかもっていう話が出てきたと、うん、で、まあ、何でもこの宇宙の始まりっていうのはやっぱり現代のこのいろんな宇宙物理学とかのこのいろんな理論とかを駆使してもやっぱり分かってないことが多すぎんだと、あまりにも、なんかいろんなこう一般相対性理論とかいろんなこうね、こう人類が編み出した理論で説明しようとしてもやっぱどっか破綻しちゃうんだと、計算しようとしてもこう矛盾が出てきちゃったりとか、あれこれやっぱり成立しないなみたいな感じで、宇宙の始まりっていうのを今のところやっぱ分かってない 証明できなさすぎるってことで、現代のこの宇宙物理学の謎みたいな位置づけだったんだと。したら今回イギリスにあるリバプール大学っていうところの研究チームがちょっと新しい説を唱えたと。まずちょっと難しい話、ちょっとすっ飛ばすと、なんかその新しい理論っていうので因果集合理論っていうすげえ難しい名前の因果集合理論なんかめちゃくちゃ漢字で書くとすごいかっこいいんだけどね、因果集合理論。それは漢字で書けばかっこいいよね。ひらがなで書いたら全然かっこよくないよ、それはもちろんね。因果です、因果率とかの因果、因果応報の因果で集まる集合。おい集合の1年集まれみたいな、集合って言われてんだっつって、みんな肘のとこに手を置いて休めのポーズする、集合ね。来週の日曜の練習試合だけど攻めの姿勢でいけ、攻めの姿勢でみたいな感じの集合ね。因果集合の理論っていうのが、今なんかある新しい理論としてそういうのが言われてんだと、因果集合理論で。これね、すげえざっくり説明すると、その時間とか空間っていうのは連続してるものじゃないって考え方なんだと、この因果集合理論っていうのは。時間とか空間っていうのがこう布みたくさずっとつながってるね。じゃあ多分空間だとして、空間の話をするとしてさ、空間が一枚の例えば布のように全部ずっと連なってると思うじゃん、普通。ずっとつながってるものだと思うでしょ。けどこの因果集合理論っていうのは、時間も空間もそのちっちゃい点の集まりみたいなもんだっていう考え方なんだと。だからそのパソコンの画像とかを拡大するとさ、結局ピクセルの集まりなわけじゃん、あれって。ちっちゃい点の集まりなわけじゃん。で遠くで見るとそれが1枚の絵に見えるけど、どんどんどんどんどんどん拡大していくとそれは点の集まりでしかない、
はいはいはい、
原子の集合体みたいなもの、
うん、
で時間も空間もその最小単位みたいなものがあって、それの集合体に過ぎないっていう考え方なんだと、この因果集合理論っていうのは。で、まだ全然新しい理論らしくて、別にみんなが賛成してるわけでもないんだと。まだ全然その議論の余地がある理論らしいんだけど、とりあえずその因果集合理論っていうものがあんだと。一般相対性理論とかいろんな理論がある中で。で、このリバプール大学の研究チームは、この出来たてほやほやの、ついこの間ね、ついこの間出来上がったこの因果集合理論を使って、宇宙の始まりを計算してみたんだと、
はい、
今まではその一般相対性理論とかで計算するとやっぱり途中で破綻しちゃう、あれみたいな、おかしいなみたいな、もうダメ、全部ハチハチハチハチハチって出てきた、ダメだ、おかしいなみたいな、全部ハチハチハチハチハチハチって出てきちゃダメだみたいな、いいいいいいいいってアルファベットのいいいいいいに全部なっちゃうんだ。だからこの新しい理論の因果集合理論だったら、なんか新しい答えが出るかもしれないって言って、宇宙の始まりっていうのを計算してみたら、計算結果が、宇宙の始まりはそもそもないっていう結果になっちゃったんだと。宇宙の過去は無限に続いてるっていう結果が出たんだと。どっか一点から宇宙が始まったんじゃなくて、延々ともう無限にたどれるんだと、こう過去に行こうとすれば。宇宙は今から100億年前とか200億年前とかそういう世界じゃなくて、スタートね、こうスタート地点を探そうと、こう例えばじゃあタイムスリップしたとしてさ、宇宙の始まりに行こうとしたらさ、延々とそれが続いちゃうわけ、ずーっと。宇宙の過去は無限っていう結論が出ましたっていう。でビッグバンっていうのは確かに起きたんだけど、それはただの通過点に過ぎないと、この考え方だと。ビッグバンの前から宇宙はずっとあって、でそのずっと前っていうのは本当にずっと前、もうすっごいバカみたいだね今この言い方説明。リバプール大学の人たちはこんな言い方してないと思う。ずっと前からあったの、それはもう本当ずっと前、ずっと前のずっと前からあったの、もうずっとずっと前、そのもうすごい前の前からずっとあったの、もう無限過去ずっとみたいなっていう考え方なんだと。ある時期、ある時一点から始まったんじゃなくて、無限に続く過去がそこには待ち受けてるっていう、
うん、
いやそんなん言われてもじゃん、正直もう。
そうだね。
いやもう思って、俺もこのニュースを最初に見た時に、宇宙の始まりはないと、で過去は無限ですって言われても、 そんなこと急に言われてもってなるよね。いや全然ピンときませんがみたいな。いやなんかこれわかんない、その まだ言うても一説だからね、あくまでただ一つの説だけど、でもしかしたらその宇宙物理学とか普段勉強されてる方にはその考え方があったのかみたいな人もいるかもしれないけどさ、ちょっと 俺らみたいなこう素人にはさ、いやー そんなん言われてもなーみたいな、全然ピンとこねえなーみたいなさ。でもじゃあ逆にじゃあ宇宙の始まりについて説明できるんですかって言われたら、もうそれも無理なわけじゃん。じゃあビッグバンが起きる前のその無の空間ね、時間も空間もなかったところからどうしてビッグバンが起きたって説明できますかって言われると、いやいやそれも分かりませんけどみたいになっちゃうけど、いやもちろんもう神様だってピンときてないと思うよこの説全然。ってなってるよ絶対。いや7日間で作ったんだけど。違いますよ神様、勘違いしてますよ。いや7日間で作ったんですけど、それはあるんですけど、その前からありますから宇宙は。いや前からあるって言われても確かに作ったけどね、光と闇からね。いやその作ったのは作ったんですけど、無限ですから過去は。ただあのそういう計算結果が出ちゃったんで、もうじゃあもう神様なんかもうあれ、自分の幼稚園入る前の記憶とかあります？神様。いやそう言われちゃうと、あんま覚えてないけどってなるやつだよね、もうこれ。でしょ。だからその神様がこの世界作る前からも宇宙は過去無限にあるんですみたいな。いやもうぶっ飛びすぎててこの説さ、ちょっとさ、
そうね、
なんかすごいめちゃくちゃ、まあもちろんむちゃくちゃ頭いい人たちがそのむちゃくちゃ難しい式とかを駆使して出した結果だから、うん、もうただ単にこうむちゃくちゃなこと言ってるわけじゃないと思うんだけど、
はい、
にしてもさ、なんか、うん、過去は無限に続くって言われるとすごい怖くない？
怖いね。
なんか、ね、ロマン以上に怖さの方が来るよねこれ。宇宙の過去は無限ですって言われちゃうとさ、始まりはないんですって言われると、だってなんかじゃあ例えばさ、そのマリオがさね、スーパーマリオのお兄ちゃんの方ね、赤い帽子のマリオ、そんなに細かく説明しなくていいか、マリオ別にマリオで伝わるよな、大丈夫だよな
今からだね。
この間あれ先週発売されたばっかだっけって勢いで今説明しちゃったけど、マリオがね、マリオが1の1でさ、こう画面の左から出てくるじゃん、
そう
ね、でそっから始まるわけじゃん、こうマリオの冒険が。
そうですね、
あの画面の左から出てくるけどさ、実はその画面の外では左側が無限に続いてるみたいな思うと超怖くない？マリオは実は無限に続く左側からずっと歩いてきたと思うとすげえ怖くならない？イメージすると。
い
やいや、マリオはマリオの家から来たんだよ。違う、無限に続く左側からずっと来たの。無限に続く左側ってなんだよってなるじゃん、そうなると。無限に続く左側怖えよ。無限に続かないでくれよ。いやいや計算結果出ちゃってるから。じゃあマリオはいつからいるの？無限からいる。無限からマリオは。俺たちが生まれるずっと前の無からずっと無限に左側ずっとあるから、その無限に続く左側の無限からずっとマリオは無限に歩き続けてきたってこう言われて怖いよね、もうなんかね。なんだろう、この無限に続くってイメージって想像すればするほど気味の悪さがあるっていうかさ。
あるね。
ね、なんかこの先も続くの方がまだちょっと怖くないの、俺は。どっちかというと宇宙がこの先未来永劫無限に続きますって言われる方がまだ、ああまあそうなんだっていうなるけど、この宇宙は無限から続いてますみたいなこと言われると、なんかすげえ不安感の方が来るけどみたいな。
ねえ、これは
怖いよね、なんかこれね。だってドラえもんとさ、のび太がさ、例えばタイムマシーンに乗ってこう宇宙の始まり行くみたいな展開になってさ、ね、なんかのび太が おねだりしてさ、なんか宇宙の始まりをこう見て、みんなに自慢したいよドラえもんみたいな、もうスネ夫がまたなんかもう自慢してきたから、もうすごいすごい自慢をしたい、もう宇宙の始まり僕見たって言えば全部うまくいく気がするから、ドラえもんもう宇宙の始まり見に行こうみたいな。したらドラえもんも、うん、分かった、じゃあ一緒に行こうのび太くんみたいな感じでさ、あの机の引き出しからタイムマシン乗り込んでさ、 はあ、ワクワクするねドラえもんみたいな感じで、ウリじゃあ今から行くよみたいなんで行き先入れるわけでしょ、あのタイムマシーンでピッピッて、ね、うん、宇宙の始まりみたいな感じで行き先入れるわけじゃん、
うん、
永遠につかないんだよ永遠にあの時計が歪んでる空間が続くんだよ永遠にいつもあのシーンなんか言うても30秒ぐらいじゃん、いつも恐竜時代行った時もそうだけどさ、もうちょこちょこっとそのタイムマシンの中でやり取りして楽しみだねみたいな、恐竜見てみたいね、あ、ついたよのび太くんで終わったはずが、永遠とずっとあのうにょうにょうにょうにょうの空間飛び続ける2人で、過去だって宇宙の始まりはないんだから、無限に飛び続けちゃうんだから、あのタイムマシンだって、それはもうめちゃくちゃ不安になるじゃん、見てる俺も、乗ってるのび太も、乗ってるのび太もおかしいなってなるじゃんあれドラえもんなかなかつかないねつって、もうそろそろつくはずだよとか言うわけじゃん、ドラえもんはのんきに、もうそろそろ、まあでも宇宙の始まりだもんねつって、それ全部時間かかるんだなみたいな感じでまたボーっと乗っててもさ、でも延々とつかないわけじゃん、あれちょっとおかしい、ドラえもん全然つかないね、もうそろそろつくはずだよみたいなことを言うわけじゃん、もうドラえもんがどんどん怖くなってくるじゃん、ドラえもんなんかちょっと僕怖いよ、もう帰るよ、もうそろそろ着くはずで、ってもうドラえもんが同じことずっと言うわけだよだってさ、ドラえもんっていうのはさ、こうタイムマシーンが目的の時代に着いたら、ドラえもんの頭の中のプログラムが、あ、着いたってなるわけですよね、目的の時代に着いたってカチッて切り替わって、でのび太くんに着いたよって言えるわけじゃんじゃあ例えば戦国時代にね、関ヶ原の戦いが起きた日に行きたいってなったら、そうニョニョニョニョニョとこうタイムトラベルしてタイムマシンに乗って進んで、で関ヶ原の戦いが起きた日にたどり着いたってなったら、ドラえもんがカチャッと切り替わって、のび太くん着いたよ見に行こうって、あの穴が開くわけじゃん、出口が。けど永遠に着かないんだから、そのドラえもんのフラグも永遠に立たないわけじゃん、頭の中で。ずっとドラえもんはもうそろそろ着くはずだよしか言わないわけだよ、もうドラえもんのプログラムもずっとループしちゃうから、こうなるともうそうでしょ、だって言うても、だってドラえもんさプログラムで動いてるわけだから、あ、目的地に着いた、よしカチャ、のび太くんに伝えよう目的地に着いたこと、カチャよし降りようってなるはずなのが、目的地に着いたのカチャがないわけだから、ずーっとドラえもんは笑顔でもうそろそろ着くはずだよって言いながら、のび太だけがずっと帰ろうよドラえもん帰ろうよっていうのがずーっとあれ大晦日だよドラえもん見てたはずだよな俺みたいな、でそれが永遠と続くんだから、永遠に正月来ないんだよ、永遠に大晦日だよドラえもんが終わんないんだよ、永遠にあれこのシーンいつまで続くんだろうみたいな、おかしいな、なんで変な回だな今日みたいな、あれおかしいなみたいな、ドラえもんのび太と宇宙の始まりの回だった、テレビスペシャルの回だったはずが、あれなんかかれこれ1時間ぐらいこの回見てる気がするけどみたいな、うわっ怖いよもう本当にあのなんか漫画日本の歴史とかさ、あのタイムマシン系の話多いじゃん、俺なんかちっちゃい頃持ってた漫画日本の昔が、やっぱりなんかその子供が入りやすいようにいきなりその日本の歴史を漫画で見せるんじゃなくて、なんかその博士の作ったタイムマシンに乗って日本のこう始まりにみんなで時間旅行するみたいな展開だったんだよ、多分そういうの多いと思うんだけど、なんか博士とタケル君とお姉さんみたいなさトリオでさ、じゃあ今から日本の始まりに行ってみようっつってさ、ピヨンピヨンピヨンってこのワープのシーンが書いてあってさ、ね、楽しみだね博士みたいな、日本の始まりってどんなのだったかなって、まあタケル君ったら調子に乗っちゃってみたいな、みんなちゃんと勉強するんじゃぞみたいな感じでさ、そのタイムマシン乗ってる絵があって、次のページでよし着いたぞっつって縄文時代みたいな感じになるわけじゃん、何ページめくってもそのタイムトラベル中の絵なわけだよ、これは宇宙の歴史の場合宇宙の歴史の場合は何ページめくっても宇宙の始まり楽しみだねって言ってるコマでずっと、あれ つかないなみたいな。博士、宇宙の始まり見に来たいよって、わしの作ったタイムマシンがあるからみんなで見に行こうつって、でタイムマシン乗ってさ、博士とタケル君とお姉さんが乗って、楽しみね、宇宙の始まりどんな感じかしらみたいな、ビッグバンが見れたらいいなみたいな、大きい花火みたいなものなのかなって、あはは、タケル君のんきじゃな。次のページも全く同じこと言ってんだよ、この3人が。あれあれつかねえ。もう何十ページめくっても宇宙の歴史は無限に続いちゃうんだから、この漫画宇宙の歴史も無限に続いちゃうわけだよ。あれみたいな。で、どう見ても200ページぐらいの厚さの漫画なのに1000ページめくっても、あれおかしいなみたいな。めくってるページの方が多いみたいなさ。あれ俺絶対にもう200ページ見てるよなみたいな。おかしいな。で、一回その漫画バタって閉めて、あれちょ、絶対、いや、たかがこんな厚みだぞ。教科書ぐらいの厚さしかねえぞ、みたいな。ちょ、もう一回頭から読んでみよう、つって。博士、宇宙の歴史、宇宙の始まりが見たいよ、つって。よし、わしの作ったタイムマシンがあるからな、みたいな。あれ同じくだりだ、みたいな。で、いいんだよ。ここ終わってんだよな。タイムマシン乗り込むまではいいんだよ。タイムマシン乗り込むまで。じゃあ宇宙の始まり行ってみよう、つって。あ、そんでタイムトラベル中の絵になるわけじゃん。楽しみね、みたいな。ビッグバンって大きい花火かな、さっきも言ってたよな、これさっきも言ってたよな、って。あれめくってもめくっても同じ絵なわけじゃん。延々とつかないわけだから。怖えよ、もう宇宙の始まりがもう。ありとあらゆるとこでバグが起きるよね、この説が本当なら。なんかあの E テレみたいなやつで、こう宇宙の始まり行こうみたいなさ、始まり探検隊みたいな番組でさ、なんか お姉さんとはじめくんみたいな二人がさ、いろんなものの始まりを見に行くよみたいな番組があるとしてさ、お姉さん今日はどこに行くの、今日はね宇宙の始まりに行くのよ、お姉さんなんか嫌な予感がする、やめとかない、大丈夫よはじめくん、はじめくん大丈夫よ。はじめくんはなんかちょっと察してるわけでも、お姉さんそれは大丈夫なやつかな、見に行って大丈夫なやつかな、大丈夫よ。この間産業革命の始まり見たわよね、だいぶ固い内容だったから、ちびよい子のみんながついてこれなかったのよ、産業革命の始まり。ちょっとそれ反省して、もうちょっと子供の食いつきがいいやつにしようってディレクターのみんなと話し合って、今日は宇宙の始まりに行くわよ、やめといた方がいいよお姉さん、なんか良くない気がする、大丈夫よ、じゃあいつもの行くわよって、宇宙の始まりまでワープっつって画面の中でジャンプしたらさ、永遠に降りてこないんで、二人はもうジャンプしたまんま。あのよくあるこうジャンプしてワープして目的地に着いたら到着みたいな感じで編集でこうワープしたように見せるやつあるでしょ。
はいはい。
永遠と誰もいない画面が映し出される。ずーっと。お姉さんの部屋が永遠と映り続けるわけじゃん。あれつかないなーみたいな思うわけじゃん。それはもう白井少年を見ててさ、幼稚園の頃の俺がなんかそういう番組もし見てた、あれ今日のジャンプ長いなーと思うわけじゃん。今日のワープ長いなーって。せーのでジャンプしたから、おかしいなー、ずいぶんずーっと待ってるんだけどなー、画面切り替わんないなーみたいな。そしたら画面のこうテレビの画面の左上のこう時計もずっと同じ時刻なわけでしょ、10時32分のまま。あれ1分も進んでないぞ時計がみたいな、おかしいな、もう5分ぐらい待ってるはずなのにずっと10時32分のままだみたいな。
壊れたかなって、
壊れたかな、もうバグっちゃうよ世界が、もういろいろ。いやもうなんかそう考えるとこの説すごい怖いよね、宇宙に始まりない説、過去無限説。
いや怖いね、
怖いよ、ずーっだから今もずーっとドラえもんとのび太はずーっとあの机の引き出しの中にいるし、お姉さんとはじめくんはずーっとジャンプし続けてるし、ありとあらゆる宇宙の始まりに向かってった連中は永遠につかないみたいなことをイメージすると、いやどうなのかね、分かんないからね、ちょっと見に行こうか笠原くん今度。実際どうなるか分かんないから、これ確かめないと、だからやっぱり自分たちで。
僕嫌な予感。
あれどうしたんだい笠原くん、大丈夫だよ、せっかくさうちタイムマシン部というね、この名前の通りタイムマシンを手に入れることができたんだから、宇宙の始まり見に行こうよ、嫌な予感がするな。永遠にたどり着かないみたいな。いやー だからまあね、その多分これさ、どんなに計算駆使しても、まあ新しいいろんな理論が出てきてさ、今後なんかもっとすごい考え方のさ、こう物理学みたいのが出てきても分かんないわけじゃん、結局のところ計算結果としては出てくるけど、
そうね、
実際にそれを見るってことは絶対無理なわけなんだから、これちょっとな、未来人の人ちょっともしこのラジオ聞いてたらな、勇気を出して見に行ってほしいな、全然あったって教えてほしいよね、全然あって宇宙の始まりスタートって書いてあってよ、全然こっから宇宙こっからって書いた、じゃあそれを書いた人誰なんだよってなるしね、これねそれはそれでまた怖くなっちゃうもんね。はい、という、まあ、ちょっとね、今後どういう説が出てくるか楽しみにしましょうといったところで、じゃあ今週もコーナー参りましょう。白井さん、うちで働きませんか。このコーナーは白井さんに新しいお仕事を紹介してあげようという優しい優しいコーナーとなっております。いやもうちょっとね、結構やってきたね、半年以上やってきたこのコーナー、もしかしたらそれぐらいやってるんですけどね、まだまだ見つかってないわけですよ、残念ながら新しいお仕事が、はい、いや僕はもうあれですから、もう本当に明日にでも新しい仕事つきたいですからね、本当に全然諦めてませんから、ちょっと久しぶりになっちゃいましたけど、今日もたくさんのね、お仕事紹介いただいております、どんどんやってまいりましょう。5つ目、ラジオネーム F 美穂、会社名日本造幣局、お仕事内容、次の2000円札の肖像画になりたい人を募集しています次世代を担う若い方が対象です。選ばれたらお札の表面に顔が印刷されますが、偽造防止のため50年間は外出禁止です。衣食住は保証しますし、リモートで副業も OK ですよ。応募お待ちしております。マジかよ、お札になれるってよ、憧れの仕事だなこれな。自分がお金になれるわけだからね、自分がお金を稼ぐんじゃなくてお金そのものになれるわけですからね。いや2000円札か、2000円札か。まあ確かにね、お札のスタメン強えからな、言うてもな今な。あれなんか変わるみたいな、あなんか500円玉がなんか新しく作られるみたいなニュース見たけど、2000円札って今人じゃないだっけ、もう ここ数年見てないから思い出せない、あれ誰人だった、もともと何だったっけ、もともと
樋口一葉、樋
口一葉だっけあれ、あれえこのポジションになるの、樋口一葉5000円札じゃなかっただ
っけ、
でこのポジションってことでしょ、2000円札って要はこういうことでしょ、こういうことでしょ、だから空いてんのか、空いてんのかそうか、50年間外出禁止ってのがちょっとな、今ちょっと映画館であの砂の惑星デューン見に行きたいから、ちょっと考えさせてもらってもよろしいですか、アイマックスで見に行きたいのでちょっと考えさせてください。もう2000円札なんだっけ、何書いてあったっけ、全然思い出せない、
2000円札
なんだっけ、
人じゃないんだっけ、
ガンダムマーク2とか、ガンダムマーク2の
2だから、
そうそうそうそう、2だから、そこにかかんのかよ、そこにかかんのかよ、マーク2の2なんだ、2000冊初代の方じゃなくてガンダムマーク2か、確か合ってるよ多分あすごいいろんな人が教えてくれてる、ラジオネームあるかもさん、首里城だったかな、あ 裏面だっけ、表面どっちだ、なんか表裏で違うの書いてあったよね、
うん多分
首里城書いてあったような、
あ
ラジオネームすじこ、紫式部でないですっ け。うわーぽい紫式部の顔が全然出てこない。
うん、多分清少納言とね違いが分かんないと思う僕ら。
分かんない。いやなんならちょっとガンダムマーク2に押されてるから今ちょっと。あれ紫式部ってバルカンポットついてたっけ、耳んとこにバルカンポットついてたっけ、あれ違ったっけ、バルカンポットついてなかったっけ紫式部。今紫式部とガンダムマーク2がごっちゃになっちゃってるから俺の中で。あれ神優が強奪したのって紫式部じゃなくてガンダムマーク2どっちだっけ、分かんなくなっちゃった。いや本当に分かんない。いやちょっとこれじゃあね、今日のメールテーマ、あの2000円札の本当のやつお願いしますからね。僕たち知らないからね、間違えたやつ怒られてきてもね分かんないからね。ガンダムマックスって言われたら信じちゃうからね。バスクって言われたら信じちゃうからね。ティターンズのバスクですって言われたら、あの赤いサングラスのやつだ、赤いサングラス。思い出したら送ってきてください。まさかコーナー中にメールコメント募集ですけど、ちょっとじゃあ続いてコーナーに戻ります。ラジオネーム竹彦、会社名義乳特選隊、お仕事内容、白井くん仕事を探しているらしいな。今俺の特選隊では前任の超能力者が退職してしまい困っていたんだ。確か白井くんは超能力が使えるよな。ぜひうちの特選隊で働かないか。早速だが来週ナメック星に出張がある。ポーズだけは覚えてきてくれ。いやまさかの義乳特選隊からのオファーですよ。まさかの。ただですね、ただですね、僕義乳特選隊に関しては予知能力があるんですよね。僕ね未来のことが分かるんですよね。なめくせには行かない方がいいと思いますよ義乳特選隊の皆さん。なめくせに行った先のことなんか僕分かるんですよね。最初に確か超能力者のやつがやられてリクームが瞬殺でジースとかほとんど活躍する場面もない中やられてみたら、ぼんやり覚えてるんですよね僕ここに関してはね。リクームは気絶だけさせられてこいつを連れてケーレって言われるんだよね確かね。とどめを刺したのベジータだった気がするんだよ、あリクームに対して。ほらもうこんなに覚えてる、こんなに覚えてるから、こんなに。リクームさんはあのイレイザーガン打たない方がいいですよ。クリリに頭踏まれて歯がボロボロになっちゃいますから。ほんすげえ細かいとこ覚えてるな俺リクーム戦の。行かない方がいいと思う。もう全滅エンドしか見えないのでちょっとね考えさせてください。代わりにね、代わりにあの緑色のちっちゃいのを紹介しますから、ちょっと僕はもうご遠慮します。続いてのお仕事、ラジオネームマーフィー、依頼者コリン製リンゴ白桃を。コリン製リンゴ白桃を。お初にお目にかかる。わしはコリン製を滑る王、リンゴ白桃王である。貴殿に頼みたいことは端的に一つ。我が娘のリンゴ桃花姫の創作である。桃花姫はコリン星の姫として野に旅立ち、知見を広めるためという目的で地球へ行き、その後小倉優子という偽名でテレビバラエティを中心に活躍しておったと本人からは聞いておる。ただその旅立ちの直後、コリン星では小倉大佐によるクーデターが勃発。わしも桃花姫の動向を追うことが難しくなっておった。そのクーデターも無事鎮圧が完了したので改めて桃花姫と連絡を取ろうとしたのだが連絡が取れない。具体的には地球暦2009年11月頃から全く連絡が取れなくなっておったのじゃ。貴殿のラジオはかつて我が星の歴史、そして桃花姫の活躍についてお話しされておったと聞いておる。わしに代わってわしの愛する桃花姫をぜひ探し出してほしい。桃花姫さん結構いろいろ大変みたいなんで、そっとしといた方がいいんじゃないですかねこれ。結構ね、なんかね、ワイドショーとか見てるとね、割と名前がよく出てくるから大変なんだなって。頑張ってますよ桃花姫。桃花姫頑張ってますよ今すごくね。もうね、みんなで応援すればいいんじゃないかな桃花姫のこと。僕はちょっと連れ戻すってのは反対だな。 いくら父とはいえ白桃王さん、白桃王さん。あのもう本人だって忘れたい過去かもしれないんだから、そっとしといてやれよ。もう2009年11月頃から忘れたいのかもしれないんだから、そっとしといてやれよ。確かに昔ラジオで喋ったけど。コリン星はなんかね、平和でいいなって。クーデターとか起きるんだよね、でもコリン星はね。じゃあリング白桃王にはぜひね、コリン星を収めていただいてね、頑張れね、ゆうこりん頑張れね、桃花姫頑張れということで。では、本日最後のお仕事紹介、ラジオネームカニパン、会社名株式会社狂言回し。お仕事内容、白井さん、この世はあらかじめ決められた物語上にあることをご存知ですか？我々はその進行役として日々暗躍しています。すべての物事は必然であると同時に、いつか終わりを迎えるものなのです。これから白井さんにお任せする仕事は、人類に終わりを告げる重要な任務です。時が来たら全世界の家庭に忍び入り、タンスに入った防虫剤に終わりと書いてください。悲観することはありません。これは定められた未来なのですから。ただ人類にバレないようにこっそり遂行してくださいね。頼みますよ。いや、重い仕事来ちゃったな。終わりを告げる仕事って来ちゃいましたこれ。まあね、始まりがあれば終わりはありますからね、どんなものにもね。誰かが終わりって告げなきゃいけないんだけど、そっか、防虫剤に終わりって書いてる仕事があったんだね。いや、思っていつも誰が書いてんだろうこの終わりって。終わりって出てきたらもうそれはもう終わりだから、新しいね、新しいゴンに変えなさいみたいの書いてあったから、狂言回しさんたちがやってるんですね。ただね、そうね、まあこれあれなんですよ、不法侵入なんですよね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけやってることがもう不法侵入なんですよね。あと、あの、見極める自信がないですね、僕。ちょっとその防虫剤の終わり感を終わり感がちょっと見極める自信ないので、考えさせてもらってよろしいですか。いやー、ちょっともう今週もね、たくさんお仕事紹介していただいたんですけどね、なんでしょうかね、まあ違う星のお姫様探したり、特戦隊滅びるって分かってる特戦隊に入ったり、思い出せねえ2000冊の顔になれとか、あのね、もうちょっと僕ちゃんとしたお仕事に就きたいかな。いや、2000冊が思い出せないんだよな、ほんとな。なんだったっけね。いや、首里城と紫式部はなんとなく覚えてるんだけど、なんかそれの位置関係とかがどうしても思い出せない。あれ潜水とかじゃないの？潜水の顔とかじゃなかったんですよ。
なんだ
潜水。
なんで今更悠々白書なんだよ。
今、いやいや、一瞬顔に潜水が、頭に潜水の顔が浮かんだ自分がちょっと心配になって、今、あの、紫式部の顔今思い出そうとしてたら、潜水の顔がちらついたから、あれなんで潜水思い出してんだろうって。どういうリンクの仕方なのかがわかんない。俺の頭の中も。あれ紫式部って潜水と似てたっけなって今思っちゃったけど。2000冊思い出せないからな。はい、まだまだお仕事ね、募集しておりますので、ちょっと白井さんうちで働いてくださいという会社ありましたら、どんどん送ってきてください。よろしくお願いいたします。はい、すべてのコーナーはツイッターで募集しております。ハッシュタグタイムマシン部をつけてどんどんつぶやいてください。よろしくお願いいたします。そしてメールフォームでも募集しております。メールフォームのリンクは白井のツイッターの一番先頭のね、こう固定ツイートから飛んでいただくか、もしくは YouTube の概要欄、放送のこの概要欄にも貼ってありますので、そちらから飛んでいただいて、メールフォーム使ってどんどん送ってきてください。よろしくお願いします。もちろん直接メールを送っていただいても大丈夫です。メールアドレス、タイムマシン部 @gmail.com、 タイムマシン部 @gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。 さあ今週も長々と喋ってまいりました。宇宙の終わりもさ、いろんな説あるの知ってる？笠原くん。
終わりですか？
終わりもなんかいろんなこと言われてて、俺前本で読んだやつで衝撃だったのが、ビッグクランチ説っていうのがあるんだって。名前合ってるかちょっと心配だけど、ビッグクランチ説で、これどういう説かっていうと、ずーっと先、このずーっと先の未来で宇宙は一点に閉じるっていう考え方があるんだと。
閉じる。
ビッグバンっていうこの一点のから始まったね、一点の爆発から始まった宇宙がちょうどこうなんていうの、縮んでって収束っていうんですか、収束してって一点に閉じちゃう、ビッグクランチっていうのが起きて宇宙は終わるっていう考え方があるんだって。ギューってなんだよ、ギューってめっちゃ怖くない、このビッグクランチ。いてて狭い狭いってなんのかな、いつからか急に、あれなんか松戸駅までずいぶん近くなったの、おかしいなみたいな、あれいつも自転車で結構時間10分以上かかんのに、うちからみたいな、なんか今日7分で駅まで着いたみたいな感じなんだろうね。ビッグクランチ2年前ぐらいとかすごい狭いんじゃないの、地球とかもギューってなってんだ。怖いよねビッグクランチね。なんか他にもなんか逆にどんどん広がってっちゃって、膨張がもうどんどんどんどん続いて、だけど星の数とかはあんま変わんないから、みんな離れ離れ説とかあるんだよ、なんか宇宙みんなバラバラ説みたいな、どんどんどんどん宇宙は薄くなりますみたいな説とか、それはそれでなんかもうね、もう二度ともうナメック星いけなくなっちゃうもんね、そうなったらね、もうできればもう一回行きたいのにね、二度と行けなくなまあなんかいろんな説があんだなといったところで、タイムマシン部のラジオは毎週生放送のラジオです。毎週土曜日23時から生放送でお送りしております。次回は10月23日土曜日、23時からとなっております。次回のコーナーはあの素晴らしい企画をもう一度ね、あの素晴らしい企画をもう一度コーナーやりたいと思います。そして毎週水曜日22時からはタイムマシン部の大会議という大喜利の番組もあります。ぜひぜひ生放送ご参加ください、よろしくお願いします。そして、YouTube でお聞きの方、ぜひぜひチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。それでは今週も最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また来週。